はい、それではイザヤ書の9章の、8節からですね、今日は学びを始めたいと思います。前回はですね、9章の7節まで、勉強しました。ですから今日は9章の8節からです。そして、12章まで、学びます。でここでのメッセージの題はイスラエルへの言葉です。この9章の8節に主がヤコブに一つの言葉を送られた。それはイスラエルに落ちたとあります。今私たちが学んでいるのは、このイザヤ書の全体の方、全体から見ると、この6章から始まった、このイザヤが神様によって召されて予言を行っていく、その初めの部分になります。イザヤが神様の御座の幻を見て、そしてそこで自分の汚れを悟り、神様がそれを清めてくださって、そして神様がイザヤを使わされました。その相手が7章に書いてある、アハズですね。アハズです。そして、そのアハズに対して、この語っていったわけなんですけれども、アハズはユダの王ですから、主にユダに対して語ってきました。まあ、内容はですね、このアハズがイスラエルとシリアの軍がエルサレムを攻めてくることを恐れていたときに、このイザヤが語ったんですね。そして、その時に印を与えるということを神様がイザヤを通しておっしゃって、その印というのがインマヌエルでした。でもそのインマヌエルをアハズが信じなかったので、アッシリアがやってくるよ。アハズが頼っていたアッシリアが逆にユダを攻めてくることをこれ予言したわけなんです。で、その中でも希望があってですね、まずそのアッシリアによって踏み荒らされて、真っ暗になってしまったガリラヤの地域、この北イスラエルの地域に光がやってくる。これがメシアですね。キリストの予言です。イエス様がガリレアの地域で、この光となってくださった。異邦人のガリラヤって呼ばれてるんですね。なぜかと言ったら、イスラエル人が捕らえ移されていったんですね。このアシリアによって。それで、サマリア人がそこに、この多く住むようになってですね、このユダヤ性がかなりなくなってしまった。そのようなところにイエス様が、来られたわけなんですね。そしてそのイエス様は、キリストは神の御子であるということが、この6節、9章の6節に約束されていたんです。そして続けてなんですが、この8節からはですね、イスラエルに落ちたと書いてあるように、北イスラエルを主に、この、見ていくわけなんですね。では、この、8節からもう一度読みますが、主がヤコブに一つの言葉を送られた。それはイスラエルに落ちたとあるんですが、神様はエリアをはじめとして、この北イスラエルに対して予言の言葉を置かれました。他にもホセアであるとかですね、この北イスラエルに対する予言者、多くいましたけれども、そういう予言に対してどのように彼らが反応していったかが次に書いてあります。この度エフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り高ぶり思い上がって言う。まずエフライムというのがイスラエルの代表的な部族ですね。ですからエフライムと言ったらイスラエルのことですね。でサマリアがイスラエルの首都ですけれども、その人たちは高ぶって思い上がっていたと。で、どういうふうに思い上がっていたかというと、10節、レンガが落ちたから、切石で立て直そう。イチジク、グアの木が切り倒されたから、杉の木でこれに変えようと言ってます。その、イスラエルに落ちた言葉というのはですね、あなた方が神に背いていたら、このようなことが起こるという警告の言葉だったわけです。つまり、レンガが落ちた、イチジクグワの木が切り倒されたという、 そういう、この、内容なんですね。けれども、切り石で立て直そう。また杉の木でこれに変えようと言ってるんです。これは何かって言ったら、何かを私たちが損なっても、私たちにはまだ力があって、自分たちの力と知恵、自分たちにあるものでやり直せばいいことさ。他のもので補充していけば何の問題もないという、そういう高ぶりだったんですね。南ユダでウジヤが王であった頃、イスラエルではヤロブアム2世が王でした。あの、ヤロブアム、あの、初代の王ですね。あの、北イスラエルの初代の王ではなくてですね、ずっと後に同じ名前でヤロブアムがいましたが、その時にですね、ソロモンが王であった時の領土をほぼ回復しました。かなりのこの領土ですね。で、それは主の一方的な憐れみによるんですね。このヤロブアムがとてもいい人だったからということではなくて、主が一方的に憐れんだからだったんですけれども、そのように彼らはこの自分たちのものがたくさんあったわけなんです。けれどもその後にですね、この一気に下落する、下降するんですね、イスラエルが。そして、この王様のですね、治めているその期間が2年間とかその短い期間、あるいは数ヶ月っていう期間。で、どんどんどんどん変わっていくんですけども、その理由がですね、王の側近がその王を殺していく。そして自分が王となっていく。その繰り返しだったんです。ですから、この、他のに取り替えればいいじゃないかっていうですね。まあそういう、この、神様ではなくてですね、自分たちの力で何とかしていこうという、そういう問題が彼らにあったわけなんです。私たちがいつになったら、神様を認めて、神様に従っていくことができるようになるのか、ですね。こういう問題があるんです。で、心を固くなにしていると、神様は、私たちがへりくだることができるようにするために、私たちが持っているものを、一つ一つ削いでってくださるわけなんです。でも、それでも、まだ大丈夫だと言っていたら、もっと多くのものを神様が取り上げていくわけなんです。イザヤが、預言者として召されるときにですね、神様が初めにお語りになったのが、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るな、この民の心を、声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないためにと、もう、本当にずっと固くなになっていくんだよということをイザヤにお語りになったんですね。で、イザヤがいつまでなんですかと聞きました。そしたら、町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移す。そして、国の中に捨てられたところが増えるまでというふうに言われたんですね。このすべてのものがなくなるまで、私はそのようにするんだよと、なぜかと言ったら彼らが自分のものに最後の最後まで頼ろうとしてったからというのが理由になるわけなんですね。で、これがイスラエルが辿った道であり、また心がを固くなにしている人たちの辿っていく道になるわけなんです。で、神様がどのようなことをされるか。11節、そこで主は列陣にあだする者たちをのし上がらせ、その敵たちを煽り立てる。東からはアラムが、これシリアのことですね。そして、西からはペリシテ人がイスラエルを頬張って喰らう。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。とあります。レティンというのが、このアラムあるいはシリアの王様です。ですね。今、主はレティンにあだする者たちをのし上がらせ。これ、アッシリアのことですね。その敵たちを煽り立てると言っています。 イスラエルはレチンと組んでユダを頬張ろうとしたわけですね。この攻撃しようとしました。ですね。で、このような外敵をあなた方に送りますよということを神様がおっしゃって、でもこの12節では、東からはアラムが、西からはペリシテ人がイスラエルを頬張って食らうと。アラムも、このシリアも、このペリシテ人と並んでイスラエルを頬張って食らうとこういうふうに言ってるんですね。で、理由は何でかっていうとですね、この同盟を、一緒にこのユダに対して戦おうとしている、そのアラムが自分たちを食らうと言ってるんですね。なぜかと言ったら、もともと敵なんですよ、シリアは。そして戦おうとしているわけなんです。ですね。けれども、アッシリアが来ているから、北イスラエルもアッシリアに対抗するために、アラムと一緒になっているにしか過ぎないわけなんですね。だから結局、自分たちを痛めつけていくわけなんです。でもこれが神様を拒んでいる人たちの姿なんですね。神様により頼めばいいのに、他のものに頼ろうとするわけです。神様を拒んでいるがゆえに。そして、自分を痛めつけるものさえをもより頼んで、そして、この自分を守っていこうとするわけなんです。で、これが拒んでいる人の姿ですね。神様により頼まないから、例えば、心を寂しくしている人であったらですね、何か罪を行うかもしれません。自分の寂しさを満たすために。本当はその罪は自分を痛めつけていくわけなんです。でも自分を守りたいと思って、それをもう頼りにしていくわけですね。ということが今ここで見ることができるわけです。そして、この12節の最後の、見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされているというこの言い回し。これが、この何回も繰り返されてますね。されています。あと3回繰り返されます。これの他にね。なぜかと言ったら、神様が、これでも、イスラエルは悔い改めることをしない。神様に立ち返ることはしない。だから私の御怒りの手はまた伸ばされていくと。この、手が伸ばされていくっていう言葉。まあ、腕なんですけれども、以前は、エジプトに対して神様が言われました。イスラエルを、この、晒せないですね。その心の固くなさのゆえに、神様がこの御手を持ってですね、この腕を伸ばして、このイスラエルをエジプトから出させるっていう時に、つまりエジプトに災いを下す時に、その使われた、この表現と似てるわけなんですね。同じように今イスラエルがですね、神様のその伸ばされている御手の中にあるわけなんです。で、13節。しかしこの民は自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。だからつまり外敵がやってきても万軍の主を求めなかったわけです。そこで主はイスラエルから、頭も尾も、夏目足の葉も足も、ただ一日で切り取られた。この頭と尾って一体何なのか、次に書いてあります。その頭とは、長老や身分の高いもの。その尾とは、偽りを教える預言者。この民の指導者は迷わす者となり、彼らに導かれる者は惑わされると書いてあります。頭は政治的な指導者のことですね。そして、尾というのが預言者のことです。霊的、精神的な指導者です。で、彼らが行っていたことは、イスラエルが神様に立ち返っていない、だから滅びてしまうよという警告ではないことを教えていたということです。神様の裁きを受けてしまうんだよということを教えていなかったことです。これが偽りなんです。ですから、これは私たちが気をつけなければいけないことでもあるわけなんです。つまり、キリストの福音の中に神の裁きがあるんですね。神様の怒りが 掲示されているからですというふうにロボビテへの手紙の一章のところに書いてあります。なぜかと言ったら、人々が神を認めることをしていないから、神の裁きに服さなければいけない、すべての人が罪人であり神の栄誉を受けることができずというところまで教えなければいけないのに、それを教えていなかったら偽りを教えていくことになるわけなんです。そして17節、それゆえ主はその若い男たちを喜ばず、そのみなしごをもやもめをも憐れまない。皆が神を敬わず悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだ。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされているとあります。で、多くの人がですね、政治の指導者、また教会の指導者についても批判をします。なんでこんなにひどいことをしているのか、ですね。けれども、この北イスラエルと同じように、そのような悪い指導者が出ている理由は、私たち自身が神を敬わず悪を行い、すべての口が恥ずべきことを語っているからだというふうになるわけなんです。もし偽の予言を聞く人がいなかったら、偽予言者の活躍する場はないんですね。けれども聞くんです。なぜかと言ったら、その方がこの心地いいからなんですね。テモテへの手紙の第2の5章にも同じことが書かれています。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですと言ってます。このように民が主導となって、民がこのようになっているがゆえに、偽りを教える預言者もいるんだということなんですね。で、興味深いのは、この偽りを教える預言者たちはですね、尻尾なんですよ。つまり、その、人々を喜ばせるようなことを言ってるにしか、人々を引っ張るのではなくて、神様の方に、リードしていくのではなくて、ただ、民を喜ばせる、その後ろについているものでしかないんだということなんですね。で、今度18節です。悪は火のように燃え盛り、茨とおどろを舐め尽くし、林の茂みに燃えついて煙となって巻き上がる。万軍の主の激しい怒りによって地は焼かれ、民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわり合わない。このアッシリアが攻めてきたその後の様子が今ここに書かれているわけですね。そして、右にかぶりついても飢え、左に食いついても満ち足りず、おのおの自分の腕の肉を食べるとあります。共食いです。また自分自身を食っていくという、そのような状態。具体的に腹を空かせているので、そのような陰惨なことが起こったわけなんですね。で、互いに自分をいたわり合わないという言葉が出てきましたけれども、で、これは霊的にも同じことが言えます。互いに食い合うとかですね、または噛み合ったりするという言葉が出てくる箇所があります。ガラテヤ人への手紙の5章なんですけども、そこで御霊に導かれなさいというパウロの勧めがある、その直前でですね、この互いに噛み合ったり食い合ったりするなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます、気をつけなさいという言葉があったんです。この立法によって、また肉の力によって生きていこうとする人たちの間で起こっていたのが、噛み合うことです、食い合うことです。なぜかと言ったら、霊的に お腹が満たされてないからですね。栄養失調状態なわけなんです。だからこのキリストにある仲間を批判し引き落とし噛んでいくという行為に、そのような霊的な窮乏状態にある人たちは走っていくんですね。満たされてない人が、キリストにあって満たされてない人が仲間を食べていく。で、次に21節。マナセはエフライムと共に、エフライムはマナセと共に、彼らは一緒にユダを襲う。この、アハブの時代の時に、このイスラエルがユダを襲いましたけれども、また他の時代にもですね、このイスラエルがユダを襲うことがありましたが、理由が自分たちの窮乏状態だったわけなんです。で、これも同じように、ガラテヤ人への手紙には、肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害するということが書かれています。ユダはですね、この、逆らっていましたけれども、神様に。それでもやっぱり良い王が出てきてですね、神様に立ち上がって、その霊的な力を持っていました。で、そういう人たちに、その霊的な窮乏状態の人たちが、迫害を加えていくわけなんです。霊的に命がない人たちが、霊的な命を持っている人たちを迫害していくということも実際に起こっていくわけなんですね。で、それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。つまり、これでも彼らは分かっていなかったということですね。で、10章。ああ、不義の掟を制定する者、災いを引き起こす判決を書いている者たち。彼らは寄る辺のない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っているとあります。もともと法律は、善を行うため、または悪を抑制するためにあるわけなんですけれども、これを悪を行うために作っていくという忌まわしいことが行われて、そういうことが行われると一番被害を受けるのはいつも社会の底辺にいる人たちなわけなんですね。よるべのない者の正しい訴えを退け、民のうちのない者の権利をかすめ、やもめを自分、ね、そういうふうにやっていくわけです。で、その結果どうなるか。3節。刑罰の日、遠くから嵐が来るときに、あなた方はどうするのか。誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされている。彼らはついに囚われ人の足元に膝をつく状態。先ほどですね、よるべのない者の正しい訴えを退けたとありますけども。今、そういう人たちの足元に膝をついている。そして殺された者たちのそばに倒れると。具体的に、アッシリアの捕囚があった時にですね、この上に、この上の座にいる人たちがですね、このような悲惨な最後を遂げるわけなんですね。で、それでも見怒りは去らず、なおも見ては伸ばされているとあります。で、ここまでが北イスラエルが、アッシリアによって滅ぼされてしまうところの予言が書かれているんですが、次からアッシリア本人に対する神様の言葉が書かれています。ああ、アッシリア、私の怒りの杖、彼らの手にある鞭は私の憤り。私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えとこれに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のようにこれを踏みにじらせるとあります。アッシリアを神様が用いておられたということがここからわかります。積極的に神様が介入された様子が書いてありますね。私の怒りの杖、また私の憤り、私は って書いてありますね。この6節も、私はこれを神を読まない国、私の激しい怒りの民を据えてこれに命じとあります。けれども7節、しかし彼自身は、アッシリア自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、多くの国々を立ち滅ぼすことだとあります。彼らはそうとは考えてなかった。自分たちはただただこの周囲の国々を滅ぼしていくことだけを考えていたということです。歴史的にアッシリアは非常に残酷な国民として知られています。この遺物が出てくるとですね、この遺跡が出てくると、その中にこの絵があってですね、この奴隷が、この引き、この捕らえ移されていくこの絵があるんですけども、その多くがですね、この体の一部がないんですね。耳がなかったり腹がなかったりですね。そういうふうに、こう残酷なことをしました。で、それによって、この恐怖によってですね、この人々を従わせていったんですね。でそういうやり方をこのアッシリアは行っていったわけなんですけれども、とっても大事なこの原則が聖書の中にありますが、それが何かというとですね、神様はすべてのことに主権を持っておられて、すべてのものを動かしておられて、神の支配から漏れるものは何一つないという真理です。で、神様は悪を行うような方ではもちろんなく、悪は罪からまた悪魔から出ているんですけれども、神様はそれらをもご自分の栄光のために用いていかれるという内容が、このさっき読んだこの5節と6節、アッシリアを用いていくというところにあるわけなんです。で、神様が唯一介入されない部分があるんです。何かというと、それが人間の自由な意志です。先ほど読んだ北イスラエルがあれだけ神様をないがしろにしていたのに、神様はすぐに怒りを、この完全な形で表すことをなされなかったわけなんですよね。なぜかと言ったら、北イスラエルの人たちが、神様に立ち返ることができるその選択を与え続けておられたからなんですね。同じようにアッシリアに対しても、この周囲の国々をことごとく滅ぼしていく時に、アッシリアの自由意志を尊重されていったわけなんです。だからこの次にですね、アッシリアが高慢になっている様子が書かれていきますけれども、何も起こらない、自分たちの思うように言っている、何か悪いことをしても何か災いも何も起こらない、なんだ神様は悪をそのままに野ざらしにして、もう何もなされない、いやこういう神はいないんだというふうに言う人たちがいるんですけれども、そういうような高慢さに対してですね、神様は必ず裁きを行われます。今言った高慢は、このまさにこの次に出てくるアッシリアの態度の中に見ることができます。8節、なぜなら彼はこう言っている、私の高官たちは皆王ではないか、カルノもカルケミシュのよう、ハマテもアルパデのようではないか、サマリアもダマスコのようではないか、エルサレム、サマリアに勝る刻んだ像を持つ偽りの神々の王国を私が手に入れたように、サマリアとその偽りの神々に私がしたように、エルサレムとその多くの偶像にも私が同じようにしないだろうかと。この高ぶりなんですが、先ほど9章の9節で出てきたイスラエルの高ぶりは、こう自分にまだ何かがある、 頼れるものがあるという高ぶりでした。で、こっちでは、自分が、すべてのことを自分がやっているという高ぶりです。全部自分がやっているよ。先ほど見たのは、五節六節で見たのは、神様がしてくださってるんですね。神様がしておられるんです。背後に。それを全部除外して、その可能性を除外して、私がやってるんだよ。っていう高ぶりなんです。そして具体的に彼らは、私の高官たちは皆王ではないかと、自分がやっているんだよというふうに思っている結果、その、どういうふうにこのアッシリアの王が思っているかというと、私は王の王だという立場ですね。自分の配下にいる高官たちが、それぞれの国の王様のようになっているわけです。つまり帝国ですよね。だから私は王の王であるという立場です。王の王は、聖書の中には、神様ですよね。自分を神の位置に置いているということを行いました。そしてもう一つが、エルサレムの神を含めて、これらを自分の支配の中に置くんだという考えです。当時の世界は、必ず、国を代表する偶像なんですけど、神がいました。それぞれの国を代表する、例えばモアブであったらケモシという神がいましたね。それぞれの神がいたんです。だから一つの国が一つの国を倒すと、その国の神が、その一つの、その打ち破った神様よりも強いんだということを表していたんです。で、今私は、このように、この、刻んだ像を持つこの神々をですね、自分の手に入れたんだよと。でも、彼らの大きな間違いが、エルサレムの神をも、同じようにですね、自分の手の中に入れたんだというふうに、エルサレムの神も他の偶像と一緒くたにしたという過ちを彼らは犯しました。神様を知らない人、また神を知らない指導者が、どのようにしてキリスト者を迫害するのか、信仰者を迫害するのか、大抵このアッシリア人が通った道をたどっていきます。つまり自分の権力は自分のものであって、自分より上のものは存在しないと考えること。そして、すべてのものの上におられる方を自分の下に置こうと考えることです。これ個人レベルでも起こります。例えば、自分の威厳を保つために不信者の父がクリスチャンの長男に仏壇と墓を守らせる。ですね。自分が長であると。自分の上には上の存在はいない。で、すべてのものを下に置く。だからクリスチャンであっても私の言っていることを守りなさいということです。で、国レベルでも起こります。戦死者を敬うためということで、すべてのものを神にしてしまう神社に見境なくすべての人を祀ろうとする。その相手がクリスチャンであっても祀ろうとする。ですね。そういう態度。これはアッシリアが犯す罪であって、この日本も同じなんですね。で、続けてアッシリアの高ぶりが書かれています。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった。私の知恵でやった。私は賢いからだ。私が国々の民の境を除き、彼らの蓄えを奪い、 全能者のように住民を貶めた。私の手は国々の民の財宝を巣のように掴み、また私は捨てられた卵を集めるようにすべての国々を集めたが、翼を動かす者も、くちばしを大きく開く者も、さえずる者もいなかったと言っています。アッシリアがエルサレムの町を包囲して、エルサレムを陥落させようとしたその直前に発した言葉がここにあるわけなんです。もっと後を読むと、またもうすでに学びましたけれども、列王記のところに、このラブシャケがやってきてですね、そして脅しましたね。このエルサレムにいる住民に対して語りかけて、そして、ヒゼキヤの言葉にごまかされるなと言ってですね、ヘブル語で、この、語ったわけなんです。神なんかに頼るなと。ですね。私たちはすべての国々の神々を自分たちの手に入れたんだと。そして私たちはこのようにしたんだと脅しをかけました。そのことが今ここに書かれています。そして、15節。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか。ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができようか。それは棒がそれを振り上げる人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないかと言ってるんです。非常に大事なことが書かれています。ここ非常に滑稽な光景ですね。斧がそれを使って切る人に向かって俺がお前を動かしてるんだよって言ってるんです。そしてノコギリがそれを引く人に向かって俺がこの木を切っているんだよっていう風におごっていることなんです。もう馬鹿げたことですよね。でもこれを今アッシリアが行っているということです。似たようなことをですね、バビロンが行ったんですね。まず、ネブカデネザルが、この栄華は私のものであるというふうに言ったときに、それを天から聞いていて、彼は獣のようになってしまった。で、彼はへりくだったんですね。これよかった。でも、孫のベルシャツァルがですね、このエルサレムから持ってきた、このソロモンの神殿の器を取って、それを使って偶像の神々を褒めたたえたんです。で、ダニエルが言いました。あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでしたと。今自分が異教の神、この偶像の神々を褒めたたえているその息をですね、作って手中に収めておられる神を褒めたたえてない。お前神なんか知らない、キリストなんか知らないと言っているその息をですね、キリストが手中に収めておられるんですよ。キリストを拒んでいる人はそういう愚かなことを行っているわけなんですけども、その愚かさを今、この斧とノコギリ、そしてその斧を切る人、ノコギリを引く人の例えで話したわけなんですね。で、16節。それゆえ、万軍の主は最も頑丈な者たちのうちにやつれを送り、その栄光の下で火が燃えるようにそれを燃やしてしまう。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその茨と踊るを一日のうちに舐め尽くす。ですね。イザヤ書37章の終わりに、エルサレムを取り囲む18万5千人のアッシリア軍が主の使いによって一夜のうちに滅びました。そのことがここに書かれています。で、主はその美しい林も果樹園もまた魂も体も滅ぼし尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれを書き留められる。とあります。アッシリアが衰退しました。このアッシリア軍がエルサレムに負けた時にですね、セナケルブが戻りました。そして自分の神の宮、ニクロスという神の宮で拝んでいた時に息子に殺されたんです。神々に対してですね、おごり高ぶっていた あのアッシリアの王は自分が神を拝んでいる時に殺されたんですね。神様はそのような皮肉をですね、行われたわけなんです。そしてアッシリアは最後にバビロンとの戦いに敗れて滅んだんですね。そして20節、その日になるとイスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者はもう再び自分を撃つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方主に誠をもって頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返ると言っています。その日になると、どの日なんでしょうか。そのアッシリア軍が倒れた日にも、もちろんそのユダ、エルサレムの住民は神様に立ち上がったことでしょうが、完全にそのようになったわけではありません。じゃあこの日は一体どの日なのか、続けて読みます。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返る。たとえあなたの民イスラエルが海辺の砂のようであっても、その中の残りの者だけが立ち返る。壊滅は定められており、義が溢れようとしている。すでに定められた全滅を万軍の神主が全世界のただ中で行おうとしておられるからだ。ここに出てきました。全世界のただ中でとあります。神様の予言の特徴は、目の前に迫っている地域的な、また個人的な限定的な事柄だけではなく、それを原型とするような究極の神様の行われること、究極的に神様が行われることも予言していくんですね。例えば、私の あなたの子によって、このすべての民が祝福されると、アブラハムに約束されました、神様。でもそれは、イサクでもあるんですけれども、イスラエルの子孫でもあって、究極的には、キリストご自身なんですね。同じように、今ここでも、アッシリアによって、ほとんどのイスラエル、またユダの民が滅んでいくんですけれども、エルサレムにいる残された人たちが神様に立ち返るという出来事が終わりの時に全世界的に起こるんだということが、ここに予言で書かれているわけなんです。ユダヤ人で多くの人が滅んでいくんですけれども、けれども残った人がもう二度と自分を撃つもの、つまり当時はアッシリアであったりエジプトであったりですね、大国に頼っていったんですけれども、本質的には彼らは自分たちを痛めつける存在なんですね。でもそういうものに頼っていったんですよ。けれどもそういう人たちに頼ることなく、神様に頼ったように、終わりの時も、ですね、彼らは、神様に頼っていくようになるんだということが、ここで予言されているわけなんです。具体的にですね、終わりの時にユダヤ人が頼る人って誰か、反キリストなんです。偽メシア。彼は多くの者と契約を結ぶと、ダニエル書9章27節に書いてあります。その多くの者というのはユダヤ人のこと、イスラエル人のことですね。で、そして荒らせ忌むべき者がですね、多くの者と。だつまりユダヤ人がこの人がメシアだと思って、契約を結ぶ、そのユダヤ、反キリストがユダヤ人を滅ぼしていく、まさに第二のヒットラーですね、になっていくんだという、その予言が、この聖書の中にあります。で、そういう人たちには、その反キリストにはもはや頼ることはなく、イスラエルの聖なる方に誠を持って頼っていくんだということですね。それゆえ万軍の神、24節、主はこうおせられる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が無知であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても もうしばらくすれば憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから。恐れてはいけないよという神様の勧めです。励ましですね。オレブの岩でミディアンを撃った時のように、万軍の主がアッシリアに鞭を振り上げると。ですね。ミディアン、このギデオンがですね、この打ち倒した時の出来事を今神様が取り上げておられますね。あの時もですね、大軍に対してたった300人だったんですね。その時と同じように私はアッシリアに鞭を振り上げる。で、杖を海にかざしてエジプトにしたようにそれをあげると。で、今度はエジプトです。さっきも出てきましたが。神様が、あえてですね、イスラエル人を、この、追い詰められました。この、紅海のところですね。で、半島のところで、こう、もう、他のところに逃げることができないような地形のところにイスラエル人を導かれて、そしてなおかつパウロの心をかたくなにさせて、パロの心をかたくなにさせて、で、それで、この、追い詰められたわけなんです。けれども、それは神様がいかに偉大な方であるか、神が神であるということ、その栄光を表すためのものであったわけなんです。同じことをアッシリアにするよと神様が言われてるんですね。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から覗かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られる。イスラエルがエジプトにおいて奴隷状態でした。同じように今ユダの国もエルサレムもアッシリアの首輝きの中にいたんですけれども、それを私は覗くよと神様がおっしゃっておられるわけです。28節。彼、これアッシリアのことです。あやて、これ、愛ですね。愛と同じ町です。あやて、この愛と同じですね。愛覚えてますか？ヨシュア記にですね、まずエリコを陥落させました。イスラエル軍が。で、その次に愛を攻め取りましたね。その、町です。で、ミグロンを過ぎ、ミクマスに2億。彼らは渡し場を過ぎ、ゲバで野営する。ラマはおののき、サウルのギブアは逃げる。ガリムの娘よ、甲高く叫べ。よく聞け、ラユシャよ。哀れなアナトテ、マデメナは逃げ去り、ゲビブの住民は身を避ける。その日彼はノブで立ちとどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって、拳を振り上げるとありますが、ここの町、列挙されている町が地理的にどこにあるかを調べていくとですね、非常に臨場感が出てきます。先ほど言ったように、この愛の町、エルサレムから十数キロ北にある町です。そして、この、どんどん南の町になってきます。で、最後のこのノブというのは、エルサレムに隣接した町なんです。どんどんアッシリアが南下して、その町の人たちを襲ってって、そしてついにエルサレムが見えるところに向かって拳を振り上げたという、そういう、状況なんですね。怖くなるのは当たり前です。先ほど恐れるなって神様が言われましたけれども、私たちにもですね、似たようなことが起こります。自分が恐れていることが近づいてきます。で、近づかないように離れていくように願ってるんですけども、かえってもっと近づいてきて、とうとう自分の目の前に立ちはだかった。というような状況ですね。で、33節。見よ、万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは高い、力強い方によって倒されると。この アッシリア軍が倒されたところが予言されているわけなんですけれども、その彼らの高ぶりをですね、この竹の高いもの、そびえたもの、レバノンの木ですね、それに例えています。これを激しく切り倒していくというふうに例えられています。で、11章、一節をご覧ください。興味深い対比があります。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出てきて実を結ぶ。ここ11章の大きな分かれになってますけれども、もともと聖書にはこのような章やまた節の区切りはなかったわけなんです。そのまま続いてるんですね。で、神様はこのアッシリアの高くそびえている木と、この一節にある根株を対比させておられるわけです。その根株ですけども、新芽が出て若枝が出ているという状態です。高くそびえるものは激しく切りを倒されます。けれども、すでに切り倒されているというか、低くなっているものには命があって、そこから芽、枝が、新鮮な枝が、みずみずしい枝が出てくるわけなんです。で、これはもちろん、キリストの予言です。エッサイの根株。エッサイはダビデの父ですね。そして、ダビデ本人ではなくて、ダビデの世継ぎの子、キリスト、メシアになるわけです。ユダの国は、ここにあるように、切り倒されたような根株のような状態でいました。ユダの国、アッシリアの脅威を受けた後もバビロンによって捕らえ移され、で、帰還した後もペルシアの支配の中にいて、で、ギリシャ時代には踏み荒らされてですね、北の国と南の国、セレオコス王朝とプトレマヨス王朝によって踏み荒らされ、で、ローマの中の圧政の中にいました。で、自分たちが高くなろうと思っても強くなろうとしてもすぐに切り倒されていく。けれども根株は残ってたんです。根株は残ってた。滅ぼされることはなかった。根こそぎにされることはなかった。で、これが神様の約束の強さですね。神様の約束を成就させないようにする力が働いています。けれども、神の真実は何ら変わることなく、いつまでも残っているんだよ。そして、いつまでも残って減り下、この低くなっているような状態のところに命があるんです。イエス様が減り下った姿として世に現れてくださいましたが、その減り下りの中に命がありました。で、私たちの生活もそうなんです。私たちの生活が押しつぶされているところにキリストが現れてくださいます。そのキリストのうちに御霊の命があるんです。そして命があるところに実が結ばれます。若枝が出て実を結ぶとあります。では2節をご覧ください。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。イエス様がバプテスマをヨルダン川でお受けになった時に、御霊が鳩のように降りて来られました。その御霊のご性質がここに書かれています。主に知識、知恵の御霊であるということです。理解や判断の御霊であるということです。御霊の働きというとですね、私たちはとかく感情的に高まることというふうに考えます。それゆえ聖書の学びが敬遠されます。知性的だ。霊的ではない。けれども、御霊が力 強く働かれるところには、知恵があり、知識があり、理解があり、能力があり、計画があるんです。で、最後のところに死を恐れる霊とあります。で、次3節をご覧ください。この方は死を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって寄る辺のないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下しております。あ、ちょっと言うの忘れましたけれども、この2節のところのですね、この御霊の特色について、7つの特色があるんですね。主の霊で、知恵、悟り、計りごと、能力、主を知る知識、そして主を恐れること。7つあるんです。で、7つの特色というと、思い出すのが、黙示録の7つの霊と書かれているところですね。御霊ですね。7つの霊があるんじゃなくて、実際に7つの特色を持つ御霊であり、ここと同じなわけなんですね。で、主を恐れる霊について、このキリストがどのようにして、この世を治めてくださるか、裁いてくださるかがここに書かれていて、それが目の見るところによって、耳の聞くところによってではないことが書かれています。主を恐れることによってとあります。とっても大事ですね。まず、主ご自身は全てのことをご存知ですから、他の人の証言ですね。とかく嘘がありますね。で、目に見えるものっていうのも、この一部分でありますから、この全てのことを見ることはできませんけれども、イエス様はですね、他の人の証言を必要となさらなかったというふうに、このヨハネによる福音書の2章の最後のところで書いてありますけれども、そういう方でした。で、それだけではなくて、イエス様はですね、私は自分で裁くことをせず、父が裁くように裁くんだということを何度も、このヨハネによる福音書の中でお語りになっていました。で、これが私たちが必要な姿勢です。私たちは、自分が目で見るところによるのではなくて、主を恐れて、いろんなものを見ていくということですね。主を恐れることが知識の始めと箴言に書かれています。自分の悟りに頼ってはいけないよということも箴言に書かれています。そして続けてみますね。4節の後半。口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその帯の、胴の帯となるとあります。これはイエス様が再臨される時の予言ですね。口の鞭で国を打ちます。この黙示録の19章を見ると口から鋭い剣が出ています。ですね。ハルマゲドンの戦いの時に世界中の軍隊が神とキリストに反抗して立ち向かっていくんですけれども、イエス様はご自分の言葉を持って彼らを打ち倒されるわけですね。殺されるわけなんです。そしてイエス様が戻って来られた後の予言が6節以降に書かれています。血の狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子羊、若獅子、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていくとあります。動物界の中でも平和が訪れることがここに書かれています。千年王国の平和ですね。で、目牛と熊とは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食うと。なんで、狼、子羊、豹、子ヤギ、一緒に共に伏すことができるのか。肉食動物が草食に変わるんですね。で、これは、変な話ではなくてですね、もともと、創世記の、一章を見るとですね、動物は皆草を食べていました。 で、ノアの時代の洪水が終わった後で、肉を食べてもいいというですね、神様の言葉があるんです。それまではですね、草だったんです。草だけだったんです。で、同じように今、この千年王国において神様がしてくださいます。で、血の実子は、コブラの穴の上で戯れ、血離れした子は、マムシの子に手を伸べるとあります。危険が及ばないんですね。害が及ばないんですね。ですから今、小さな子がですね、いろんな、この、危険の中にいます。自分の親さえがですね、この、親さえからも害を受ける、かわいそうな子供たちがいますよね。子供が、食べ物が与えられなくて餓死してしまったりですね。体罰によって殺されてしまったり。本当にひどい世界になってますけれども、千年王国においては、何らそういう危険がなくなるんだということです。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからであると書いてあります。海を覆う水のように地の知識が満たされるということですね。どうでしょうか、海の中で水がないところ、まあ、あるかもしれませんね。このなんかちょっと洞窟になってて、そこに気泡が溜まってて、少し空気が。まあでも、普通考えたらもう隅々に至るまで水があるわけですね。と同じように、神様の知識が満ちるわけなんです。故に、今見たような動物界でのこの平和が保たれるわけなんですね。で、十節からは続けて千年王国というか、イエス様が再臨された直後に、再臨される時に起こる出来事ですが、イエス様が戻って来られる時に大事な出来事、大きな出来事がユダヤ人のイスラエル帰還です。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝くと、イエス様が王の王、主の主として来られた時に、その異邦人たちがですね、イエス様を求めるわけですね。そして栄光に輝くと。で、11節、その日主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。再びと書いてありますが、最初は何だったんでしょうか。イスラエルの民を最初に買い取られたのはエジプトです。出エジプトの時ですね。その時はエジプトからイエス、神様がこの連れ出されたわけですね。そして約束の地へと導かれたと同じように、再び世界中に散らばっているユダヤ人を、その束縛されているところから解放し、エルサレムの、イスラエルの約束の地に戻してくださる、連れ出してくださるということになります。残っているものをアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、これエチオピアのことですね。エラム、シヌアル、これバビロンのことですね。ハマテ、これ北にある町ですね。イスラエルの。海の島々から買い取られる。つまり世界中からですね。で、主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。先ほどはイスラエルが散らされるという神様の言葉がありましたけれども、今度はその逆を神様が行ってくださる。神様の裁きが行われた後、神様の回復はイスラエルを戻されるというところから始まります。エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としないと。ソロモンの死んだ後、起こった悲劇が、 南北分裂でした。それがイエス様が戻って来られるときに、ユダヤ人が帰ってくるときにですね、一つになるんだというですね、そういう約束であります。今の現代イスラエルはですね、この予言の、まあ、前触れと言ってもいいでしょう。前置きと言ってもいいでしょう。これが起こっているわけではありません。けれども、それを、なんか、こう、少し見るような出来事ですね。ユダヤ人が世界中から戻ってきたことによってできた国ですね。そして、かつ、今のイスラエルが北イスラエルと南ユダに分裂しているわけではなく、一つの国なわけですね。で、次14節。彼らは西の方、ペリシテ人の肩に飛びかかり、共に東の人々をかすめ奪う。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アモン人も彼らに従うと。今まで虐げていた民が、今度は虐げられるというか、そのイスラエルの支配の中に入っていくんだということです。で、主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に、見てを川に向かって、この、振り動かし、それを打って七つの流れとし、靴履きのままで歩けるようにすると。エジプトの方も、この、なんですか、ちょうど航海がですね、こう分かれたようにですね、そのようにしてくださって、今度はアッシリアの方のユーフラテス川もですね、神様は、この、靴履きで歩けるぐらいの浅さにしてくださいます。で、16節、残される見た目の残りのもののために、アッシリアから王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたようにというふうに、このエジプトの方からもアッシリアの方からも、この解放されて戻ってくるんだと。エジプトもアッシリアもイスラエルをこう束縛していた代表的な国ですけれども、彼らからこの解放されるんだという予言になっています。で、これらのことが起こることを起こったことを見て、12章、残された民の賛美が書かれています。その日、あなたは言おう。主よ、感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。神様のイスラエルへの怒りというのは、彼らを滅ぼすための怒りではありませんでした。神様のイスラエルに対する怒りというのは、愛しているがゆえの怒りでした。自分が愛しているものが離れていくときにどうですか？激しい悲しみとその怒りを持ちますね。妬みの怒りを持ちます。彼らを見捨てるための怒りではなくて、ここに書いてあるように、慰めるための怒りですね。彼らが立ち返るための怒りです。コリントビテの手紙の第2にも似たようなことが書かれています。この、近親相姦の罪を犯した、ものをですね、教会から追い出した後に、彼をまた戻しなさいというですね、勧めをパウロが第2コリントの手紙に書いているんですけれども、そこでこう言ってます。今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらせます。悲しむんですけど、それは救いに至らせるための悲しみだったんですね。ここも、怒りは慰めのための怒りなわけなんです。で、次、見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れることはない。やは、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。イエス様のイエスという意味は、主は、ヤーウェは救いという意味です。 で、ここにも神は私の救いとあります。で、その救いは信頼から来ているわけです。神様を信頼したところから来ている救いです。これがですね、イザヤ書のテーマですね。何にもより頼むことができず、ただ神様にだけより頼む。いかに神様がより頼むのにふさわしい方か、その神様の偉大さ、大きさ、それについて書いてあるのがイザヤ書です。前半部分がいかに他のものに頼るのが間違っているかという戒めが書かれています。で、後半部分がいかに神様が頼るに値する方か、その偉大さが書かれていますが、だから信頼するということです。そして信頼すると恐れることがない。なぜかと言ったら、私たちが神様に委ねることができたら平安が与えられます。どんなに大変なことが起こっても、私たちは神様に委ねたら大丈夫なんですね。そしてあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むと。救いから救われたというところに喜びがあるんですね。私たちが罪、死、地獄から救われたんだと、神様が救ってくださったんだという事実から喜びが溢れるわけです。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り告げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。神様を賛美し感謝して、そして国々に全世界にそれを告げ知らせよ。神様の名前を告げ知らせよというふうに。これが宣教の呼びかけですね。詩編を学んだ時にも何回も出てきました。主を褒めたたえ、国々に告げ知らせよと。私たちに対する呼びかけですね。このイスラエルに対する呼びかけであるんですけれども、彼らが今イエス様を拒んでいますので、教会がこの役目を担っているわけですね。世界に、国々に神様の素晴らしさを、御業を告げ知らせます。ということで、12章が終わりました。で、次回からは、このイスラエルの周辺にある国々に対する神様の予言がずーっと続いていきます。まず代表的な、このイスラエルを滅ぼしてしまったバビロンから始まりますけれども、ですね。しばらく続きます。では、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。もう、打つ者に頼らずに、誠に聖なる方に頼っていくんだという言葉がありましたが、なんと私たちは自分を痛める人たちに頼っていくことでしょうか。神様、そういう愚かなことをするなとおっしゃっておられます。あなたが私たちを一番知っておられます。私たちを癒し、私たちを慰めてくださる方です。私たちが辛くなった時に、神様、他のものに頼らずあなたに走り寄っていくことができますようにしたいと願っています。主よ、どうぞ憐れんでください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。